はい、では次はですね、次はっていうか、さっきその変態の仕事っていう、ビジネスの話したんですけど、そのパート2ということで、ちょっとさっきあんまり変態っぽくない、なんか結構普通、まっとうなこと言っちゃったんですけど、
まっとうなこと言ったらダメみたい
や、
な
ダメ
話
な
だっ
こと
た
な
け
いで
ど、
す。はい。
俺はいつもまっとうなんだっつうの。
行動が変なのです。
考えはすごいまっとうなつもりな
とい
ん
うこ
だけ
と
どね、
は、
俺
行
は。
動がちょっとおかしいです
行動が そうかな。
それはちょっと認めてほしいです
あ、
ね。
本当？わかりました。
で、ちょっとそのパート2ということで、ビジネスについてもうちょっといろいろ話そうかなと。一つ質問として来てたのは、やっぱりこの業界、ネットビジネス業界では、短命な人が多いんですよ。その長く続けれる人がいなくて、要は、特に例えば、一時すごいトップアフィリエーターとか、アフィリエイトしてんのとか、なんかいろいろ出てきたら
そ
しい
ん
で
なの
す。
いたんだ。
言ってたらしいです。
アフィリエイトしてんの。
これは原田さんから聞いたんですけど、なんかいろいろ過去にいたらしいんですけど、全員いなくなったらしいんですよね。その頂点を極めた人が。
焼き畑するからでしょ。
っていう可能性もあ
多
りま
分。
す。でどうなんでしょうね。なんか単純にその焼き畑してないけど、キャラで売ってて、そのキャラが
廃れ
廃れ
ちゃった
って
て。
いう人もいるんじゃないか
かもしれないね。
な。どっちかかなって思うんですよ。で、その長期的なビジネス、僕も結構こういう話するんですけど、普段長期的なビジネスするにはって話するんですけど、その木坂さんから見て、どういう人が長期的なビジネスができるのかっていうのを、コミュニティの話も1回目したけど、それ以外に
そのコミュニティも非常に重要なんだけど、人っていう意味、
そう
そ
です。
の人っていう意味で言えば、それこそレポートに書いたように、知識と思いと実力がちゃんとバランスよく伸びてる人っていうのは、消えないと思う。で、ポイントになってるのは、伸びてる人っていうところであって、例えば絶対値として100を超えてたら安泰だとか、そういう話じゃない。止まったら負け、止まったら消える、常に伸び続けてる。
全部が。
だから例えば、さっきも話したことだけど、俺がアマゾンで古本を売ってた時よりは今の思いの方が崇高っていうか高いものになってる。実力も当然ついてる、知識も勉強してるから増えてる。だから俺は消えない。ビジネスがずっとうまくいって右肩上がりなわけ。だけど、どっかで安心して満足して、やべえ、金稼ぐの簡単じゃんこれ、とか思っちゃったらもう終わりの始まりよ。
なるほど。いや、止めちゃダメなんですね。もうここで完成みたいな。
もう絶対それが唯一もう生き物が死ぬパター
死
ン
ぬパターンです
だ。
ね。
ビジネスも同じ。
なるほど。
だから長期的に稼いでる人、消えない人っていうのは決しておごらない人だと思う。そういう意味で言えば、安心しない人、満足しない人、おごらない人、そういう要素を持ってると
常にだから上を目指すっていうことですかね。
思う。そうだね。常に成長しようっていう、これより良くなるためにはどうしたらいいんだろうって常に思っちゃう人。
金額とかじゃなくて、単純にその、
質。
質ですね。
もちろん。
金額を上げようとするとダメですか、やっぱり。
ダメっていうか、結果として金額が上がってくるのは全然問題ないことだし、いいことだと思うけど、むしろ。だけど、その金額に目がくらんでくると、自分が成長しないでしょ。そうすると、どこかでバブルみたいになってくるわけ。自分が本当は年収1億円のキャパなのに、10億とか稼ぎ出すと、その10倍のギャップっていうのはただのバブルじゃん。それはどっかでパンって弾けるわけ。そうなるともう終わりだよ。だからバブルが起こり始めたらそれは終わりの始まり。それはまさに投資と一緒だと思
なるほど。
う。
結構なんて言うんだろう。多分、例えば、木坂さんだったら、今よりもう10倍ぐらい稼げると思うんですよ、全然。だから、それをあえてやらないのは、やっぱそういう、そういうバブルにしたくないからってことなんですかね。
というよりも、自分が優先したいものが金額ではないっていうだけだね。だから自分が本当にやりたいことをやると、今ぐらいの規模感がちょうどいいっていうだけであって、
ビジネスの質をどんどん上げていく
そういう
た
こ
め
と、
に
そういう
は、
こ
そう
と、
いう金額を増やすとそれが成り立たないってことですね。
そうだね。ビジネスの質っていうか、提供するものの質、ここが俺はやっぱり今一番プライオリティ高いところだから、当然。だから例えばこれをさ、なんていうの、セミナーにさ1万人動員してとかやり始めたら、その管理だけでさ、すごい手間になって、で、俺ができないから組織化しなきゃいけないでしょ。で、組織をマネジメントするのに労力が取られて、財務がどうだとか、法務がどうだとかっていう、どんどんどんどん官僚組織が肥大していって、俺がクリエイトする時間が減っていくわけ。そしたら、 サービスとして提供しているコンテンツの質が下がるわけ。それはいくら金額が10倍になったって質が半分になってたら俺は絶対嫌だ、
はい、うん、あ、もし自分のコンテンツの質を、
うん、
高めたい、
高める、うん、そうなん、うん、それが今の俺のプライオリティの一番上にあるから今ぐらいの規模感で全然
いい。あ、でもそれはすごい分かります。なんかコンテンツを優先っていうのはすごい分かります、ね、うん、結構多くの人なんかとりあえず今よりもさらに大きい金額、まあ、僕もそれは目指してるんですけど、
うん、
大きい金額っていうのを最優先っていうか、なんかもうそこを絶対視しすぎるっていう人は多いんじゃないかなっていう
のは、
うん、
それはものすごい貧しい視点だよね、うん、残念ながら、
うん、
だからそういう人っていうのは結局さっき言ったようにその人が成長しないから、
はいはい、
いつかはあの崩れ落ちていく、
いつか崩れ、
うん、運命だね。だから結局一番最初の話じゃないけどさ、昔すごい稼いで有名になってそれこそテレビとかでも取り上げられて、
はいはいはい、
新人類が出たみたいな特集とか組まれたりとか、そういう人たちのほとんどは消えたけど、もうみんなプー太郎に戻ったり、いい人はサラリーマンに戻れたけど、ほとんどの人は山崎パン工場に戻った残念ながらね。なんでそうなったのかって考えると、そいつがもう成長を止めたからなんだ。勘違いして金額を追い求めて、前回1000万あったから次2000万だ、おいあいつ3000万っていうか次5000万だみたいな感じで数字のゲームになっちゃうと、
うん
うん、だからダメになっちゃう。どこかでバブルが弾けておしまいになっちゃうと、
うんうん、まあ、なんかそういう人はやっぱそれにハマる人は多いと思うんですね、この業界。
分かりやすいからね、
うん、分かりやすく数字っていうのが一番、うん、なんかその実績として一番、
うん、
なんだろう、結果として一番よく分かりやすいから、
うん、
それにちょっとハマっちゃうっていうか、
うん、麻薬みたいなもんだからさ、うん、あの数字とか売上規模みたいなのっていうのは、だからそれにハマらない強さっていうのがやっぱり俺は必要だと思ってて、それがそのおごらないとかさ、満足しないとか、そういうところで、レポートの言葉で言えばディシプリンっていう言葉を俺は使ったけど、あの自己規律感っていう、浮かれないっていう、すごく大事だと思う。あれは新田君なんかもさ、別に例えば1000万稼いでもさ、1億稼いでもさ、10億稼いでもさ、多分変わんないと思う。
てか結構僕、うん、何、月100万いっても1000万いっても、うん、まあ、何千万とか全然変わんないんです
よ。そう、
ニュートラルなんです
か。いや、それはそう、前さ、なんか和佐君と俺が対談した時に一回さ、
はいはい、
同席してたことがあった
じゃん、はいはい、
その時にもさ、なんか自分の商材出した時でさ、何千万売れたんですよみたいな話しててさ、何千万も売れてたらちょっといいホテル泊まったりとかしないのって言ったらさ、いや全然いいですみたいなこと言ってさ、なんか一泊何千みたいなさ、ああいうところ俺が勧めても泊まらないっていうさなんかなんだろうな、堅くなじゃないんだけど、そういうのがそもそも眼中にない感じっていうか、
はあはあは
あ、だって何がいいんですかそういうのみたいな、昔の自分を忘れない感じ、
うん、
何千万円がポンって手に入っても価値観が変わらない感じっていうのは俺はすごく大事だと思う、
はいはいはい、
ほとんどの人は変わっちゃうんだよ。みんな1億稼いだらフェラーリ買うし、
うん、
高い家に住むし、
はいはいはい、
なんか高い時計買うし、なんかブランド品で身を固め出すわけ。
なんか多分そういう人の思考っていうのは、買わない、買ったらさらにそういうなんかお金持ちマインドが身について、うん、さらに次のステージへ行けるって思ってるんじゃないかなと思うんですけど、
それはだからうまくやらないと踏み外す、
うん、
うまくやればもちろんそうだと思うよ、はい、当然
そうですよね、
うん、だけどディシプリンがある人がやれば絶対次のステージ行ける、
うん、
だけどディシプリンがない人がやったらただの下品な成金で落ちていくだけ。
あ、
うん、
そうかな、うん、そこは難しいですよね、
うん、難しいと思う。
僕難しいからやりたくないですね。
なるほどね、保守的だな若いのにそれは庭付き一戸建て欲しいって言うわ
そうなるんですね、
うん、まあそれは性格もね、うん、あるんだろう
けど
ね、うん、俺は割と攻める方だから、
あ、
どんどんチャレンジした方がいいと思うし、その自分の世界を広げると思うんだったら、うん、そのブランド品買うっていうのも一つの手だと思うし、俺もやってたし、
うん、
昔のメルマガで金持ちになりたかったら金持ちに見られろっていう、でも俺は今でもそれは真理だと思ってるし、ただ金持ちに見られるって難しいんだよ。
そうですよね、
すごく難しいんだよ。例えばブランド品を頑張って買ってさ、ブランド品で身を固めてても、なんかあの人って本当に金持ちかなって見えちゃうんだよ。
見えますもんね。
そう、確かに。すごい格好悪くなるわけ。だから、 金持ちに見られるって実はものすごいマインドが強くないとできない、はいはい、スパイみたいなもんだから。それ
意外と本当にお金持ちの人ってその高い家住まないですか、
ね、いやそうなんだよ、実は結構普通の家に住んでたり、だあのなんかさバカと煙は高いところが好きって言うけどさ、やっぱり高層階に住んでる人はちょっとあれな人がやっぱり多いんじゃないかなと俺は思う。
わっさんも高層階住んで
る、あいつ最上階ですね、最上階あいつ弱いのかもしれない、頭が
それは
あれですけど、それは言えないよね、新田君からは。俺は言えるけど
まあでもまあわっさんはあんまり、
でもねわっさ君はあんまり好んでないよ、
好んでない
あの家実は
なんか普通に田舎暮らしでもいいかなって思います、
うん、俺はあの家になった経緯を知ってるから。
あ、そうなんですか、
うん、なんであの部屋になったのかっていうのを知ってるから、うん、あの彼が好んであそこに住んでないことも知ってる。
あ、そうなんですね
実はね、
それならよかった、
うん、そうだから別にあいつ悪口言ってるわけじゃないんだけどそう、でもその悪くはないと思う、決してそれ自体が例えば、あ、それこそ都心のさすっごい高い高層マンションの最上階に住みたいとか、うん、別にその思い自体が悪いとも思わないし、うん、住んでるからといって悪人だとも思わないけれども、うん、それは通過点として認識すべきだと思う、
はいはいはい、
ステップとして使えるディシプリンがあるんであればやればいいと思う。だけどそこに溺れてしまう程度の器なんであれば、あ、遅かれ早かれ最上階から地下に転がり落ちるというふうに思うよ。
そうですね、だからあんまり、うん、無理しない方がいいってこと
です。いやもちろん、うんうん、その自分のキャパを超えて無理する必要はないと思う。
だ本当に無理するとバブルですよ
ね。いやもちろん
弾けて
消
えるっていうだけ
なんで、そうそうパンってなっちゃうだけだから、
うん、そういう人がやっぱり、まあ、昔からでもなんかお金バーンって入ると、
うん、
そこで一気に変わっちゃう人ってのが多いから、
うん、多いね、うん、不思議と多いね、
不思議と多いんですね、この業界、うん、
すごい多い。で金を持つと男の場合だけど、あの転落するやつの特徴ね、
はいはいはい、
あの付き合う女が派手になる。
ああなるほど、
うん、あのね結構これ有名な、あの自己破産した有名な起業家が言ってたんだけど、付き合う女が派手になる男がなんで落ちていくかっていうと、付き合う女が派手な場合ってその女ってね固定費がかかるんだよすごく、
はいはいはい、
派手な女ってだからその固定費に関するリスクの感覚とかコストの感覚が失われてる時点でもう転落が見えてるわけ。
負債を買うみたいなもんです
か、ね、みたいなもんだから、だってその女がそこにいるだけで固定費が死ぬほど出ていくんだから、なんか高いマンションの部屋じゃないとダメだったり、ブランド品買ってやらないとダメだったり、フェラーリじゃないとダメだったり、うんうん、それ固定費がすげえかかる。
なるほど
なって俺もそれを聞いた時思った、うん、なんで派手な女と付き合い始めたやつって 2,3 年で消えていくのかなって思ったら、
で
も
そういう感覚になっちゃったんですね自分は。
そう、それが普通だって勘違いしちゃってんの、
はいはいはい、
普通じゃないんだよそんなの明らかにだからそういうのやっぱ失ったらダメだと思うね。
なるほどね、そっか確かにな、
うん、だから新田君みたいに一番こう100万円持ってても100円しか持ってなくても1億円持ってても変わらない生活をするっていうのが理想だけどね。
なるほど、それが理想、
うん、と思う。それだけ変わらないっていうのが、
うん、
あのまあ俺の本音としてはちょっとぐらいやってみてもいいんじゃないのっていうのはあるよ。その
1回ぐらい
1回ぐらいは高いホテル泊まってごらんよとか、はい、あの高いもの買ってごらんよとか、そういう経験だから一つな、それは思うけど、あのただそれを義務化する必要は全くないと思うし、
まあ必要な時があったら買おうかなって
、うん、そうそう、うん、それでいいと思うし、どうしても庭付き一戸建てがまず欲しいんだったらそこまでお金貯めてもいいと思うし、うん、それは全然いいと思うよ、
はいはいはい、
うん、
っていう感じで、まあ、ちょっと今あのビジネス、長期的なビジネスができる人っていうテーマで、
うん、そうだね、
なんか昨日話、なんかちょっとそれも話した、なんか淡々とやる人ってい
う
のはやっぱ大事ってことですね。
そうだから変わらないっていう、変わらなさが大事。
なんかあの投資とか昨日話したの、投資で勝つ人は、
うん、
なんだっけ、要は感情は動かない、うん、本当に淡々と投資でどんなに勝っても感情を入れずに投資するっていう人が勝つっていうのがあるから、やっぱそれもビジネスも一緒
なんだ。だから投資で勝つ人って本当にね、まあ何パターンかいるんだけど、いわゆるデイトレみたいな、ああいう FX とか、うん、短期的な投機で勝っていく人ってお金お金と思わないんだよね。ただの数字なのよ、
はいはいはいはい、
本当マリオの得点みたいなもんでポインポインポインって増えていくだけなの、うん、だから感情が動かないの。
全減っても全然だから何とも思わない、
ね、何とも思わない。数字が減るだけだから、
うん、そういう風な人はやっぱ勝つんですね。
だある意味そういう人が残ると思うね。
だ ビジネスとかでもなんかちょっと稼いでやったみたいな、
そうよっしゃっていうその喜びは大事だけど変わったらダメ人間が、うん、喜ぶぐらいにしとかないと、
は
いうん、それを律せないといけない。それがディシプリン、うん、
それがディシプリン、
うん、
なるほど、
うん、
まあ結構それでちょっと、うん、あの今その長期的なビジネスができるってことは、うん、まああの今まだその稼いでないのにそんなこと考えるのっていうのはあるかもしれないんですけど、やっぱり今からちゃんとそういうのを思ってた方がいいですね、う
ん、もちろんもちろん
そういうのを思っててください。
そう
でちょっと話があのもう一個あって、
うん、
これも、まあ、何個か来たんですけど、
うん、
結構、まあ、よく僕のとこにも来るんですけどね、
うん
インフォビジネスがネズミ講なんじゃないかっていう意見が多いんですよね、
うん、
でなんでかっていうと、はい、要は、まあ、特にビジネス系だったら稼ぐ方法を教えて稼ぐみたいな形じゃないですか、
うんはい、
でこれが結局誰の役に立ってる、最終的に誰の役に立ってるんだっていう風なことを思ってる人が多いらしいんですよ、
うん、なるほど。
で特にまあインフォだとあの特に何も渡さないわけですから、うん、形あるものは、
うん
まあ、これが虚業なんじゃないかっていうふ
う
に思う人がいるんですけど、これに関してその、うん、まあどういう、まあ、僕もいろいろちょっとあるんですけど、これいう、うん、あの
思うところ
があるんですけど、うん、木坂さんはどうちょっといろいろ話したいな。
まずさ、そのネズミ講っていう単語の定義をどう使ってんのかっていうの
が、あ、まあそうです。だからまあマルチに近いかもしれないですね。ここで言うと。
てかマルチに近いかって言われたら、インフォビジネスって呼ばれるものは一時期マルチに近いものはあったんだよ。
はいはいはい。
でも今のスタイル、例えば今新田君が言ったように稼ぐ方法を教えることで稼ぐっていうのは全然マルチじゃないと思うよ、うんうん、それは
それがなんか僕本質だと思うんですけど、
うん、だってそれは別にあの何がネズミ講になってんのかが一切よくわからない、
はいはい、
から俺はそれで言えばネズミ講じゃないと思う。でも一時期流行ったのはそれこそさっきから新田君がまだこの業界に来る前の話を俺は思い出話をしてるけど、その頃に本当にネズミ講っぽいのが流行ったの一時期。
あ、そうなんですか。
それは何かっていうと、商材買うじゃん、この商材買えば大金持ちになれますと、誰でもできますっていうわけで、買ってみて中見ると何て書いてあるかっていうと、この教材をアフィリエイトして儲けてくださいって書いてあるの。
それしか書いてない
んですか。うん、この教材をミクシーで宣伝しましょうとか、この教材をブログで宣伝しましょうとか、この教材をメルマガで宣伝しましょう。それが続くだけだから、それはネズミ講じゃん、
はいはいはい、
システムとして、
はいはいはい、
これはネズミ講だよ完全に。でだけど今のシステム、稼ぐ方法を教えることで稼ぐっていうことはネズミ講かって言われたら違うよ、だって繋がらないから、
うんうん
うん、だからネズミ講ではない。でネズミ講のもう一つの特徴は、繋がっていくっていうことと同時に、次に入ってくる人がいなくなったらシステム全体が崩壊するものをネズミ講って呼ぶわけ、
はいはいはい、
それはもう厳密な定義としてね。だから次の人が来るうちはみんな稼げてるわけ、
うんうん、
でもどこかで人って終わるから入らなくなるじゃん、
はいはい、
そうした時にダダダダダダって全部稼げなくなる。それがネズミ講なんだ。だからまさにこの教材アフィリエイトして稼ぎましょうは、次が入ってこなくなったら稼げなくなるでしょ、うんうん、だからこれネズミ講なわけだけど、稼ぐ方法を教えて稼ぐっていうのは繋がってもいないし、次が入ってこないからといってシステムが崩壊するわけでもないし、ネズミ講の要素が一切ないと思うよ、
うん
う
ん、
そういう意味では、
まあ、結構なんかその、まあ、ネズミ講ではないとしてもなんか、うん、なんかどっかに健全じゃないビジネスなんじゃないかっていう思いがある人が多いんじゃないかなと思うんですよ。
不健全であるかどうかはどういう人がどういうやり方をしてるかによるんじゃない、ね、ネズミ講かって言われたら俺は違うと思うけど、
焼き方農業が健全とはちょっと言えない、
言えないでしょ。だからそれであれば、そういう聞き方であれば俺は不健全ですよって言うと思うし、うんうん、でもちゃんとした形でやってる人もいるわけでしょ、うん、ビジネスっていうの、そのインフォビジネスと呼ばれるものを、
うん、
だからそれはまさにやり方次第じゃない。
そうですよね。
インフォビジネスってくぐったらダメだと思うけど、
そっか、 くるからダメなんです
よ、ね、そう、くくったらだって昔から使われる例だけど、うん、弁護士とか事業も全部くくられちゃうから、はいはい、情報ビジネスだからあんなの、
まあ、そうですよね、う
ん、そしたらもう ABEX とかいうコンテンツっていう人はみんな情報ビジネスだからね、うん、吉本とか、うん、全部ダメかっていう話になっちゃうからそれくくったらダメだと、どういうやり方をしてるかだと、
結局だから売るための方法を教えてるわけですよね、うん、何かを、
うん、
っていうふうに考えた。だから僕結構その僕の教えてる人、例えば、うん、アフィリエイトじゃなくて本当に実業の人とかも結構多いんですよ、うん、でそういう人が結構アフィリエイトの方法を学んで、うん、それを生かしたっていう人とかもいるから、うん、だからそういう人が増えると、うん、まあ、こういうふうに思う人は減るのかなっていうのはちょっと思うんですね、うん、
だからなんかその稼ぐことを教えて稼ぐっていうことに引っかかりを覚える感覚の根源がどこにあるのか、ちょっとこの質問だけからは俺は分かんないんだけど、うん、だからそうするとさ、マッキンゼーとかさ、ああいうとこも全部ダメなのか
な。ないんじゃないです。
ボストンコンサルティングとかさ、いやコンサルティングファーム全部ダメってことでしょ。
そういうことになりますよね、
うん、いや俺はあのマッキンゼーとかむしろダメだと思ってるけど、あの明らかに暴利だと思ってるけど、はいはいはい、でむしろ依存ビジネスだからあれっていうのは、うん、クライアントを本当に稼がせたらダメだから、
う
ん、離れていっちゃうから、ね、だから生かさぬよう殺さぬようにする指示が出されるわけ、
はいはいはい、
だからそういう意味で俺は最低だと思ってるけど、ああいう会社っていうのは、だけどあれは良くて、情報企業家がビジネスを教えて儲けるのはダメっていう感覚はちょっと根拠がどこにあるのかが分かんない俺には、
うんうん、そうなんですね、
僕も分かんないですね、見てくれの問題だと思うんだけど、
うんうん、やってることの問題なんですかね、その
どうなんだろうね、どう、あくどいことやってるやつらっていうのはさ、あのそれこそさっきから言ってるようにさ、銀行とか金融関係とかボストンみたいなマッキンゼーみたいなでかいコンサルティングファン、こんなとこはほとんどヤクザなんだから、やってることはやり方はもう悪魔みたいなことですよ。
銀行もですか。
銀行もダメです
よ。ダメです、
うん、ダメです。だから俺は嫌いな。
銀行はダメですね、
うん、理にかなわないと思う、筋が通らないよあのビジネスっていうの
は。なるほど、
うん、で証券会社も当然通らないし、うんうん、金融っていうのも本来あるべき姿ではもはやなくなってるから、うん、あれこそ虚業だと思うよ俺は今はもうね、
うん
ま、真面目にやってるところがあるのは知ってるけど、あの一般的に、
一般的に、
うん、でもそういうのは見てくれに騙されて、それこそ大金を投じて使われたブランディング戦略とプロモーション戦略に騙されて憧れの企業のままであって、でそういうお金がないせこせこやってる情報企業家は全部詐欺師みたいに見るっていうのはそれこそ貧弱な見方だと思うけど、物事の本質が見えてないと思うけど、
結構なんか価値提供してると思うんですね、そういう例えばアフィリエーターとかでも今だったらすごい、まあ、結構ちゃんとメルマガ毎日書いてとかやってる人もいるし、うん、そういうのでなんか文章で、
うん
まあ、面白い文章を読ませたりとか、うん、そういうのだけでも全然、例えば漫画とかと一緒だと思うんですよ、
うんうんうん、
毎週漫画楽しみにする感覚でメルマガを読んで、うん、なんか何か売ったりとか、
そうだね、うんまあ、だから価値がちゃんと提供できている人もいて、うん、いない人もいてっていうだけの話じゃないのかなって俺は思うんだけど、インフォビジネスがっていうくくりがやっぱりおかしいと思うね、
そのくくりがおかしい
んだ、ねうん、と思うね。誰がどうやってんのかっていうところが全てだと思う。ダメなやつはいるし、いいやつはいるしっていう、
うん、
だけだと思うけど。
だからやっぱこれに疑問を持つっていうのはおかしいところですね。
うん、まあそれもおかしいし、なんかインフォビジネス全体のイメージがそうなっちゃってるっていう現実はあると思うけどね。
まあそうなん
です。イメージがね、うん。誰のせいとは言わないけど。
うん。
うんそれはもう今だけじゃなくてさ、昔話の世界でもそうだったわけだから、印象はやっぱり良くなかったんだから。
今後も続くと思いますか、この
印象の
悪さは。
しばらく続くでしょ。
しばらく続きますか、
ね。うん。当然。
良くなることってあるんですかね。
微妙だね。
微妙ですか。
だって結局例えば日本の何年先を行ってると言われるアメリカでも、やっぱり情報企業家みたいなやつらっていうのは印象は良くないからね。
ああ、そうなんです
か。一般的には。その。ある程度有名人とかと普通にタイアップしたりコラボできるっていう意味で同時にセミナーしたりとか企画できるっていうぐらいまでは地位は上がってきてるけど、なんかうさんくさいっていう目では一般からは見られてる、うん、だから日本だと特に成功を喜ばないでしょ、他人の成功
は。そういう風潮あります
ね。そういう土壌がアメリカより強いから、より時間かかるんじゃない、この業界が。なんていうの、フラットな目で見られるようになるのは
北川さんとしてはこの業界をもっと広めたいと思いますか？
別に
あんまり、
うん、
あそうなんです
ね、うん、え広めるっての
はどういうこと？広めるって要はもっと多くの人にやってほしいってことです。
いや可能性はある業界だと思うよすごく、うんうんうん、当然可能性はある業界だと思うし、本質的な意味でまあレポートにも書いたけど、人は教育者にどこかの段階でなるべきだと思うから、で教育っていうのはインフォビジネスだからさ、究極的な意味で学校の先生だってさそうでしょ、試験に受かって資格を取って知ってる情報を教えてお金をもらうんだから、インフォビジネスじゃん。だから人は教育者になるべきっていうことからは、本質的にはインフォ業界みたいなものが広がることはいいことだと思うけど、今のイメージのまま広がることはマイナスだと思う。
なるほど。
だって良くないイメージなんだ。
そうですね、うん、だからなんか良くないイメージのまま一生懸命広めようとしてもさらに良くなく
なるだけ、ね、そうそうそうそう、どんどんどんどんなんか気持ち悪い世界みたいな感じで固定観念が出来上がってきちゃうから、はいはいはい、一般にもうちょっとおとなしくしてた方がいいんじゃないのっていう気はする。
もうちょっとあんまり、うん、あれですね、もうちょっとなんか、うん、クリーンな感じになってから
の方がいいと思うね。
でもクリーンな感じにはなかなか、
ね、なかなかならないかもね。
出てきますからね絶
対、うん、だからいかに力のある人が増えるからね。
そこは木坂さんがある人
なんで小声なんだよなんで小声になってんだよ
いやそのうちの一人としてい
やもちろんやれることはやりますけど、僕も、うん、だけど一定数のさ、はいはいはい、まともな人がいなかったらどうしてもまともに見えないんだから、
まあ、まともな人を増やすべきってことです
よね、うん、と思うよ俺は。だから一生懸命さ俺はベースアップしようとして、はいはい、人としての自力を上げるべきと思ってる、
はいはい
はい、なんかうさんくさく見えるのはそのアメリカでもそうなんだけど、俺も日本からさそのアメリカの状況を見ててなんでうさんくさく見えるのかっていうのは昔から考えてたけど、やっぱりね力がないんだよ本質的に。
本質的に
実力がない、
はいはい、
素朴に。でそれをあるかのように見せ
て
派手にやって単発的に稼ぐことができてるから、なんかねうさんくさいの。だ日本と状況はほとんど変わんないの。その本当に力のある人が来ないの。
なるほど、
うん、この世界。
そっか、力ないのに変に無理やり稼ごうとするから
そう
気持ち悪
さで、あるように見せるでしょ、
はいはいはい、
だからなんか寒いの。
ああなるほどな、確かにそうですよね、
うん、だから悪いやつらがいるっていうよりは寒いやつらがいるんだよ。
なるほど
この業界って
もっとだから実力ある人を増やすべきってことですよ
ね。だからそう思う俺は。
なるほど、
うん、
もうそうやって増やせるよう頑張ります。
頑張ってくださいぜひ、
はい、木坂さんにもぜひ。
なんでだから小声なんだはっきり言おういや僕も頑張りますよやれることはね。いや頑張ってきてるつもりなんだけど、
ずっとすごく頑張ってると思います、
うん、
さらに
頑張ります。こうやって枠を広げながら頑張ります、
はい、ということで、まあちょっと今、まあ、これでビジネスに関しては終わりということで、う
ん、はい、
はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございます。